皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションができることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はペテロがこの手紙の中で、このバックスライドしてしまう、信仰が後退してしまう、救われた者が本当にこのもう一度戻ってしまうというような危険性を語っています。どのようなことに注意するべきなのかということが私たち知ることができると思います。今日もここから神様の御声を聞いていきたいと思います。
ペテロの手紙第2章11節から22節。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。この人たちは水のない泉、
突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。
主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。
今日のこの箇所からペテロがこの信仰が後退してしまう、せっかくキリストのうちに救われたのにまた元の自分に戻ってしまうようなことのないようにということが書かれています。そして、その信仰が後退してしまう、まあ後退してしまうというか、もう信仰を捨てたくなってしまうような状況に陥らないためにどうすればいいのか。ここで陥ってしまう一つ目の理由が、このペテロたちに対抗しているこの偽預言者たちの生活を見るとわかります。第一番目は12節に、自分が知りもしないことをそしるのです。彼らは自分たちが知っていること以上に、いろんなことをめちゃくちゃな批判をしました。そして知らないのにもかかわらず知ってるかのようにそしった。いわゆるもう自分たちの知識、自分たちはもうすでにもう十分なんだ。知識においても神様の前においても十分なんだという意識から、後退する信仰が始まってしまいました。私たちも同じように、もう自分は大丈夫。私はもう神様のことも聖書のこともこれで十分と思ったその時から私たち後退してしまうということを知らなければなりません。神様というお方はもう私たちの想像をはるかに超えた、私たちが一生かけてもまず到達することのできない知恵と力、そして愛に満ちたお方です。その方を知ろうと、その方を知ってもっと近づこうと、どんなに努力をしたとしてもおそらく十分の一も知ることはできないんじゃないかなと思います。ですから私たちの人生は一生常に神様を求め、神様を知り、神様に近づく、ことができるんではないでしょうか。今日も初心に帰ってさらに自分の信仰がこの神様の愛を深く知ること、神様をもっともっと知識の上でも知ること、祈りや体験を通して神様と交わる、もっと交われるようになるにはどうすればいいかということを常に考えていきたいと思います。そして神様にもっと近づけるように祈りたいと思います。二つ目は、 ここでこの本当にこの信仰を持ったものを引き離そうと一生懸命この誘惑してくる。ここではこの偽預言者たちが自分たちが離れたように、自分たちが欲にこのもう巻かれたように、あなた方を誘惑してくる。あなた方を誘惑してくると言っています。私たちにも常に私たちの信仰を後退させるために、神様から遠ざかせようとするために、そのいろんな欲が私たちのを誘惑してくることを覚えなければなりません。そして、本当にこの小さなことを油断したり、妥協しているうちに、気がつかないうちに雪だるまと同じように、どんどんどんどん大きなものになってしまう危険性があるということを覚えたいと思います。今いろんな誘惑があるでしょうか。それぞれ人それぞれあると思います。それに、ノーと言えるように。そして、もっと神様に近づこう。もっと神様に近づくには何ができるんだろうか。どうすることができるんだろうかと考えながら歩みたいと思います。三つ目は、この神様のこの偽預言者たち、そしてこの神様からもう本当に離れててしまったような人たち、この人たちの人生は17節で水のない泉、特に突風に吹き払われる霧ですと書かれています。要するにもう霧があると、この突風が、風が吹くと、もう一瞬にしてなくなってしまう。あったかのような、なかったかのような。そのような、本当にこのフラフラした人生。もう存在すら、はっきりしない。そして、この、水のない泉。全く何にも役に立たない。そして、カラカラに乾いた心になってしまう。私たちは、キリストにつながっている必要があると思います。キリストが本当にこの木であって、私たちはその枝であるということを覚えなければなりません。しっかりとキリストにつながっているならば、キリストに根ざしているならば、この霧のような人生を送ることはありません。この大きな問題や波風があった時に、はっきりと私たちの人生の立ち位置がわかると思います。私たちの本当にこの今人生がキリストにつなぎ合わされているのか、キリストからいつもキリストといつもつながって、いつも交わって、いつも祈って、いつもそこから力と本当に必要を満たしていただいて生きていることができているんだろうか、生きているんだろうか。自分の力やなんか他人の力、他の経済力に頼って何かを持って、生きようとしているのか。私たちは本当にこの大きな問題があった時にはっきりと分かってきます。ですから、霧のように私たちの人生が飛んでしまわない前に、しっかりとキリストの枝とつながっていきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様。あなたが今日も共にいてくださって守ってくださることを主を感謝いたします。せっかく神様が本当に命をかけて私たちを救ってくださいましたが、いろいろな力が働いて私たちを引き離そうとします。完全に引き離せるものはありませんが、誘惑やそして、いろんな情欲によって、また本当に自分の傲慢な思いによって神様から心が本当に離れてしまうことがあることを神様は覚えました。どうか今日はもっともっとあなたに近づき、もっともっとあなたを知ることができるように、そのような思いを与えてください。そしてあらゆる本当にこの肉の欲から私たちを守ってくださいますようにお願いいたします。本当にあなたに今日一日つながって、常にあなたを意識しながら、あなたが共におられることを感じながら歩むことができるように導いてください。聖霊様が豊かに望んでくださいますように。あなたの生きておられる印がこのディボーション TV を見ておられる一人一人のうちに行われます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。希望のない子
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセーラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。